章22章35節からお読みいたします。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何が足りないものかありましたか。彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。そこで言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてあることあるこのことが私なら必ず実現するのです。私に関わることは実現します。彼らに言った。主よ、この通りここに剣が二振りあります。イエスは彼らにそれで十分と言われた。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥らないよう祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて遠くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼に言われた。なぜ眠っているのか。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。アーメン。それでは祈っていなさいという教材でルカの福音書22章35節から40節に基づいてお座り口にメッセージを取り付けていただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはこの3月最後の死の日の朝を迎え、またあなたの苦しみを覚えていく季節を迎えております。主がお一人お一人を顧みてくださり、御言葉を持って整え、またあなたご自身のご栄光がここに表されてまいりますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。かつてイエス様は弟子たちをイスラエルの村や町に派遣するときに、財布も旅行袋も靴も持たないようにと注意を与えました。まあ、普通旅行に出る場合これらは全て必要なものでありますけれども、弟子たちは、まあ、ここで証言しておりますけれども、旅行中は何も不足するものはなかったと言っております。で、私たちはこれを読んで別に真似をする人はいないと思います。クリスチャンは、ここに聖書に書いてある通りに旅行するときには何も持つべきではないと、いう人に出会ったことはあまりありません。時々いらっしゃいますけども、でもあまりないですね。というのはやはりこれは弟子たちが経験したことは、これは特別なことだということになります。弟子たちは、この時何のために送り出されたかといいますと、イエス様から悪霊を追い出し、 病を癒す、そういう権威と力を与えられて送り出された時の出来事でありますから、かなり特殊な状況であります。弟子たちが必要なもの、旅行先で必要なものは神様が一切満たしてくださったのだということだと思います。しかし、状況は変わりまして、イエス様は今36節でこのように語ります。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。弟子たちに以前言った言葉とは全く反対の言葉を語ります。なぜ以前はも何も持たないで出かけなさいと言い、そして今は全て必要なものというよりも、ここの中には剣のないものは着物を売ってまでして剣を用意しなさいとこう言うのですけれども、一体どうしてわざわざここで剣を買いなさいと言うんでしょうか。イエス様は何も説明をしておりません。しかし弟子たちはもうこういうことだと理解をいたしました。一つ前の箇所でイエス様は弟子たちに対して、あなた方はイスラエルの12の部族を裁く権威を あなた方に与えますよと、はっきりと約束してくださいました。また、私に関することは必ず実現しますとさえこの後言っておりますので、そうか、もういよいよ時が来たのだ、これからイエス様を先頭にして自分たちはローマ軍と戦い、イスラエルに革命を起こす時が来たのだ、だからイエス様はそれに備えて剣を買いなさいと、そのように言ったのだと弟子たちは理解をいたします。今の時代で言えば、これは言ってみればテロリスト集団なんですね。剣を用意するということ。で、弟子たちはそんなふうに、さあこれから戦いだ、そのための剣だと考えたのですが、もちろんそれは大きな間違いでありました。というのは、この後剣が出てきますけれども、イエス様が逮捕されるときにその剣を使った弟子がいますけれども、その時でもう剣は収められていくわけですので、一体どうして剣をわざわざ変えというのか、ほとんどこう理解が難しい箇所です。そのことは少し今脇に置きます。また最後のところでこれをなぜイエス様が剣を買いなさいと言ったのか、そのことに触れていきたいと思います。イエス様はこの後オリーブ山に向かわれまして、そこで祈ってまいります。そのことを見てからもう一度剣のことを考えます。で、この時イエス様はどんな状況に置かれていたかということを確認いたしますと、祭司長たちはイエス様がエルサレムに入ってきたという時からもうこのイエスを殺さなければならないと考えております。しかし、イエス様の周りにはいつも群衆が取り巻いておりまして、群衆がいる間は手を出すことができません。もし群衆のいる前でイエス様を捕まえたりしますと、群衆が大騒ぎをするということがわかるわけです。そうなると今度は、エルサレムの町が大混乱に陥りまして、ローマ軍に支配をする口実を与えてしまいますので、絶対にそれはできません。イエス様が群衆から離れて一人ぼっちになる時を狙っていました。そんな時にイエス様はこのエルサレムの町を出ましてオリーブ山に向かわれました。時刻は門が閉まる直前でしたでしょうから夕方ぐらいだったと思います。このエルサレムの町から出ますと、一旦出てしまいますと群衆は周りにはいません。弟子たちは何人かいますけれども、それ以外はいない。そうしますと、 イエス様を狙っている祭司長たちにとっては絶好のチャンスとなります。もちろんイエス様はそのことをご存知であります。知っておられるのにあえて危険なところに出かけます。まあ、ゆっくり休みたかったのだ、昼間は疲れて、その疲れを取るために人々から離れようとしたのだと考える方もいるかもしれませんが、そうではありません。もうそんな休んでいる暇はないですね。もうすぐ十字架からあります。これはイエス様はわざとこの一人ぼっちになろうとしているんです。祭司長たちが自分を捕まえやすいようにイエス様がを殺そうとする彼らの思いが成し遂げられるようにとわざわざ、群衆から離れてオリーブ山に向かわれました。そしてそこで何をしたかというと、私たちがよく知っておりますゲッセマネの園でイエス様が祈ってまいります。マタイの福音書によりますと、この時その祈りの場面に連れて行かれたのはペテロとヤコブとヨハネの3人であったと書いてあります。でイエス様はその3人に対して最初にこう言いました。誘惑に陥らないように祈っていなさい。しかしそう言われましたが、この弟子たちどうなったか。イエス様が戻ってきますと、悲しみの果てに眠り込んでいたと書いてある。そしてイエス様はそれを見まして、まるで呆れたように、なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさいと最初に語った言葉をもう一度お語りになります。まあ、聖書はいつも不思議なことでが続きますけれども、これも不思議です。どうして弟子たちは眠り込んでしまうのか。まあ、昼間は忙しくって、その疲れが出て、起きていなさい、祈っていなさいと言われたけれども、やっぱり疲れるとどうしてもうとうとと寝てしまう。疲れていたので、寝てしまったんだろう。あるいは彼らはやっぱりこの時不信仰だったんだ、イエス様の言葉にも従えないほどに信仰は弱っていたのだということでしょうか。ルカの福音書を見ますと、この弟子たちがどうして、眠り込んでしまったのか理由が書いてあります。彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていたと書いてある。悲しみの果てって何だろう。ついさっきまで、さあこれから革命を起こすのだ、剣も用意した、先生ここに剣が2つもありますよと、こうまるでそれを自慢するかのように、さあこれから出発だというふうに、こう気持ちが高ぶっていくような状態であったはずなのに、どうしてここで弟子たちは悲しみの果てにという状態になるんでしょう。イエス様が祈っていくときに、まあ、これは非常にいつも不思議に、これも不思議に思うんですけども、イエス様は弟子たちのそばでは祈らなかったんです。石を投げて届くほどの距離のところにイエス様が、まあ、離れていくんですね。石を投げて届くほどの距離ってどれくらいだろうかと思いますね。非常に肩が強い人はもう100メーターぐらい離れているかと思うかもしれません。まあ、常識的に考えたら、多分、まあ、道路の、こちら側と向こう側の、まあ、そこの大きな通りありますけれども、それぐらいの距離でしょうか。明るい昼間であれば姿は見える。あるいは声を少し高い声で何か叫べば聞こえるくらいの距離でしょうか。それぐらいの距離を取るんですね。なんで離れるんだろうかと思ってしまいます。最初はイエス様の姿は見えていたかもしれませんが、だんだん時間が経つうちに日が暮れていきまして、やがて夜がやってまいります。 先ほどまで見えていたイエス様の姿がだんだん見えなくなります。でも声は聞こえたでしょう。どんな声が聞こえたんでしょうか。44節でこう書いてあります。イエスは苦しみもだえて いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。姿はほとんど見えなかったかもしれませんが、でも、まあ、このように書けるということは、これはおそらくこれぐらいの激しい祈りだったと弟子たちが距離が離れていても感じられるほどのことだったんだと思います。イエス様は言葉を語らずに無言で祈ったのではありません。闇の向こう側から声が聞こえてまいりました。どんな声だったでしょうか。苦しみもだえていよいよ切に祈られたとあるんです。普通じゃない声です。うめき声だったでしょう。叫び声だったでしょう。いつもとは全く違うイエス様の祈りだったと思います。もうこれは普通じゃない。少し離れて座っていた弟子たちもそれを聞いて、これは普通じゃないと心配でイエス様のそばに駆け寄りたかったかもしれませんが、イエス様からあなた方はここにいなさいと言われておりました。ですからそこから動くことはできません。イエス様と弟子たちの間には距離があるんです。でもイエス様の声が、祈る叫び声が聞こえてきました。このように祈ってました。42節、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。このイエス様の祈りをどのように考えていくのか、非常に私たちは考えさせられます。イエス様はそもそもどうして、何のために私たちのところに来たんでしょうか。最初からもう目的ははっきりしていたのです。イエス様は私たちの罪を背負って十字架に向かうために来られたのです。ところがその十字架が目の前に近づいた途端に、イエス様はどうしてこんな祈りをするんでしょう。御心ならばこの杯を私から取り除けてください。この杯というのは十字架のことです。旧約聖書の中で杯を飲むというのは裁きを受けることを意味しています。取り除けてくださいというのは十字架、中止してくださいということです。まあ、私たち映画とか戦争の映画とかを見まして、時々こんな場面があります。若い新米の兵士が最前線に連れて行かれて、敵の弾がどんどん飛んでくる、大砲の弾がこっちに向かって落ちてくる。慣れていない兵士はそれが怖くなって、まあ、後ろの方に逃げ出していく。まあ、無理もないことだと思います。恐ろしい。敵が目の前にいて自分を狙って銃を向けて撃ってくるわけです。まあ、イエス様もそういうことだったんでしょうか。今までは十字架がまだ遠い時には、私は十字架について死にますよとはっきりと言って、もうその方向に向かっていたのに、いざ十字架が近くなり目の前になったとき、急に怖くなって、この杯を私から取り除けてくださいと急に弱気になってしまったのか。まあ、イエス様が弱気になったというのであれば、 これは非常に都合の悪い話です。でもその都合の悪いと思われる話が聖書にきちんと載せられています。どうしてこのイエス様の祈りを載せるのでしょうか。何か特別なわけがありそうです。ヒントは37節にあると思います。お読みします。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてあるこのことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。彼は罪人たちの中に数えられた。これはイザヤ書の中の一節でありますけれども、彼というのはこれここの場合イエス様を指しております。でイエス様は神の一人子であります。神の一人子である方が罪人たちの中に数えられる。私たち人間が罪人たちの中に数えられるって言われても、あ、その通りです、おっしゃる通りでございます、私は罪人ですと私たちは言うことができるかもしれませんが、罪のない清いお方が罪人たちの中に数えられるということがどれほど、異常なことかというんでしょうか、あるいはどれほど悲惨なことか悲しいことか、私たちは多分このことがあんまりよくわからないんだと思います。罪人と数えられたときに何が起きていくのか、もう聖書ははっきり言います。罪人、その罪は裁かれなければならない。でイエス様は罪人たちの中に数えられまして、その裁きを受けていきます。その裁きとは十字架に吊るされ苦しみの中で死んでいくという裁きであります。イエス様は十字架で自分が死なれる、もう死ななきゃいけないんだ、それが怖くってこの杯を私から取り除けてくださいと急に天のお父様に祈り始めたのでしょうか。死ぬのが怖い、私たちもどっかでそう思ってますから、なんとなくそんな思いがありますけれども、でもイエス様が恐れたのはもっと深いところであろうと思います。何を恐れたのか、皆さんの週報真ん中ぐらいに旧約聖書から2つの御言葉を取り上げております。一つは新命記の21章23節、木に吊るされるものは神に呪われたものであるという言葉、そしてもう一つは詩編37編22節で、主に呪われたものは断ち切られるとあります。でイエス様は十字架に吊るされますから、これは呪われたものの姿であります。で呪われたものを神様に呪われたものは断ち切られなければならない、断ち切られるのだとは。一体断ち切られるってどういうことなのか。実はイエス様が恐れたのは、最も恐れたことはそこにあります。何から断ち切られるでしょうか。あまり難しいことを考えるよりも自分たちのことを振り返ると分かりやすいと思います。私たちは最も恐れること、何を最も恐れているか、究極の究極、あれもこれ怖い、これも怖いと いろいろ挙げられるでしょうけれども、その中で最も私たちが恐れているものは何ですか。一つだけ挙げてくださいと言うと何か、全ての恐れはその一つのものに集約されると思いますけれども、 が人生の中で泣き叫ぶときってどういうときなのかということです。大事なものがなくなったって言って泣くことはあるかもしれませんが、泣き叫ぶまではおそらくしないでしょう。物をなくしてもまた買えばいい、また良い持ってくれれば良いというふうに代わりのものがあるからなんとかそこで諦めがつきますが、代わりのものがないものを失うとき、愛する家族が亡くなるときに私たちは泣き叫ぶんじゃないでしょうか。代わりがないのです。取り戻すことができないんです。死んだら終わりなんです。もう会えないのです。だから普段私たちはそんなことが起きないように、愛するものを失うことがないように、それをいつもどこかで恐れながら生活しています。イエス様にとって最も愛する方とは誰ですか。父なる神様です。どれほどにこの父なる神様は子であるイエス様を愛しておられたのか、聖書の中で象徴的に表される言葉があります。イエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられ、水から上がった時に天から声がしました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。はっきりと父なる神様はこのイエス様のことを愛して、あなたを喜んでいるんだと語ってくださいました。イエス様も同じであります。この父なる神様のところから自分は使わされて、この父なる神様が喜ぶことだけを私はしているのですといつも繰り返します。その最も愛する方からイエス様は断ち切られるのです。私たちは簡単にイエス様は十字架で裁きを受けられましたよと言って、ああ苦しんで死んだんですねというふうに思っておりますが、もっと辛いことが起きていたんです。裁きを受ける最も愛する方から永遠に切り離されていかなきゃいけない。いや永遠じゃない、イエス様は3日目によみがえったんですけど、結局今父なる神様の右に座っておられるんじゃないですか。私たちは簡単にそういうふうに言います。しかしイエス様にとって、たとえ3日間であろうが、たとえ一瞬であろうが、この父なる神様から断ち切られることは耐え難い苦しみだったんですよ。どれぐらい苦しいことでしょうか。私たちも人生の中で長く生きれば生きるほど、愛する家族が亡くなるということを何度か経験いたします。もう長くないですよと医者から言われた時、誰だってベッドの、その愛する家族が寝ているベッドの傍らにいて、死なないでって叫びたくなるでしょう。愛する家族が死の向こう側に連れられて、連れ去られていなくなってしまう、断ち切られていくということを私たちは経験して、もう本当に耐え難い苦しみだと思います。イエス様がこのゲッセマネで祈っていた祈り、それに似ていると思います。静かに冷静に祈っていたのじゃないんです。自分があの愛する父なる神様から断ち切られていく、それも何かハサミでちょっと切ったようにこう切られるんではなくて、お前は罪人である、お前を あなたは罪あるものとして裁かなければいけない。その裁きの杯を飲まされている。あまりにもつらかったんです。だから苦しみもだえて血のような汗を流してうめき叫びました。その叫び声が離れていた弟子たちの耳にも聞こえてきました。その叫び声を聞いて平気でいられる人はいたんでしょうか。まあ、ある一つのことを私は思い出します。多分あの教会の誰かだったかもしれませんけれども、 ある方が入院された時に、その方が入院されているあの病院に向かいました。そうしますとどこからか同じ階のどこか別の病室だったと思いますけれども、泣き叫ぶ声が聞こえてきました。まあ、おそらくその時家族の方が亡くなったんだろうなと思わせるような、そういう叫び声でした。それは自分の家族じゃない、全く知らないところの人の話であります。でもそれでもです、病室を壁を隔てて聞こえてくるその叫び声を聞いただけでこちらが辛くなりました。で、いまだにそれが忘れられない。ましてここでは神様が叫んでいるんです。今まで聞いたことのない悲しみの叫び声です。その声を聞いたら何か心の深いところに突き刺さってきました。弟子たちも先ほどまでさあこれから革命だと息盛んであった、このイエス様の叫び声を聞いたとき、自分も胸を刺されるように悲しくなり泣きました。あまりの悲しみの中、まるで子供が泣き疲れて寝込んでしまうように、弟子たちも悲しみの果てに眠ってしまいました。それが45節、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていたということです。でもイエス様はなんとなく冷たいです。なぜ眠っているの？疲れたんですよ。あまりの悲しみに疲れ果てて眠ってしまったのはダメなんでしょうか？イエス様の命令を守ることができなかった、どうして祈っていないのですかあなたは、とこう冷たく突き放されたように感じる言葉かもしれませんが、イエス様がこんなふうに言うとき、これは弟子たちにもちろん語っている言葉でありますが、ご自分に跳ね返ってくる言葉でもあります。弟子たちは祈ることはできませんでした。じゃあこのとき誰が祈っていたんですか。もちろんイエス様が祈っています。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい、この言葉とイエス様が祈った言葉、父よ御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください、これは関係があるんです。別々じゃなかったんです。イエス様はこの誘惑に陥らないように祈らなきゃいけなかったんです。誘惑というのは何か、あまりにもあなたから断ち切られることがつらいのに、この十字架の裁きを中止してください、 そう祈ったんです。で、私たちは、ああ、イエス様は、あの十字架に吊るされるのはやっぱり誰だって辛いよね。無理もないことだ、イエス様が祈るのは、と、なんとなく納得します。けれども、イエス様は言うんですね。これはイエス様が受けている誘惑なんだ。私は今誘惑を受けている。この杯を私から取り除けて十字架を中止してくださいと祈らなきゃいけないこの祈りは私にとって大きな誘惑なんだ。あなたから、父なる神様から断ち切られることがどれほど辛いか。だからこんなに祈ってしまった。でもこれは誘惑なんだ。誘惑だから祈らなかったわけじゃないんです。誘惑なのにイエス様は祈ったんです。ギリギリのところで祈らされている。これは私たちにとって大きな励ましなんです。私たちも冷静な時は考えます。あ、こんなふうに祈ってはいけない。こんなことを神様に願っちゃいけない。もっと御心にかなうことを私たちは祈るべきだと自分で自分のことをなんかこうコントロールしてるんですね。でもギリギリのところに追い込まれた、そんなこと言ってられない。神様、こうしてください、ああしてください、今つらいんです、どうして私が、あなたはひどい方だとさえ神様恨んでいく。これはある意味では誘惑です。誘惑なんだけど、祈ってはならないとは言わなかった。祈っていいんです。心の中から湧き出てくる私の思いをそのまま正直に神様に申し上げていけばいい。それはたとえ誘惑なのかもしれないけれども、祈りの中で神様はあなたを整えていくのだから、こんな祈りをしちゃいけないとか言うんではなくて、あなたが祈りたい言葉をそのまま祈りなさい。たとえ十字架のこの裁きの計画、中止してくださいという祈りであったとしても、イエス様は止めなかった、やめなかった。父なる神はその祈りを聞いています。どうして聞いているかとわかるか。43節。御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。父なる神様が御使いを送っているんです。気落ちするんじゃない、大丈夫だから、あなたは必ずよみがえることができるから、今まっすぐその十字架に進みなさいと励ました。別の言葉を言いますと、イエス様がこれほどまでに祈らざるを得なかった、誘惑に遭う、このこと誘惑だよこれはというような祈りをしなきゃいけなかった。つまりこれは弱っているんです。イエス様弱い姿なんです。私たちの前で弱くなられてこんな祈りをしてくださいました。十字架ってそれほど辛い場所だったんです。さて、イエス様はその祈りの中で励ましを受けて、もう一度十字架に向かう決心をするのですが、最初に取り上げました問題、そこに戻ります。なぜイエス様は剣を変えなさいと言ったんでしょうか。かつては剣など必要なかった。何にも持たなくても全ては満たされていた。でも今、剣が必要になりました。ローマ軍と戦うための剣ではありません。じゃあ何のための剣でしょう。イエス様はこの杯を取り除けてくださいと祈らなければならないほどの 激しい誘惑を受けました。その誘惑に打ち勝つためにはどうしたらよいでしょうか。いや、祈りなさいって書いてますよ。確かにそうです。だからイエス様は祈っている。でもすでにイエス様はこの誘惑に、どんな誘惑にあったとしても十字架が中止できないような方法をとっておりました。自分がこれから誘惑されて、こういう杯を取り分けてくださいという祈りをしてしまう、それが分かっていました。でもたとえ自分がそんな祈りをしたとしても、十字架が中止されないような仕掛けをあらかじめ仕掛けてありました。一つは、自分が今群衆から離れて一人ぼっちに、逮捕され、されて捕まえられやすいように一人ぼっちになっていく、それが一つですが、もう一つは弟子たちに剣を持たせるんです。剣を持った弟子たち、どうなりましたか。得意満面ですよ。38節ですね。彼らは言った。主よ、この通り、ここに剣が二振りあります。まあ、この弟子がどんな顔をしながら、この剣をこう見せたか、なんか想像できますね。イエス様が言っているこの剣、もう用意してありますよ。大丈夫です。もう十分、備えはできております。という、その確信に満ちた表情だったでしょう。かつてイエス様から派遣されたとき、何も持たなくて彼らは満たされた。今弟子たちは剣を手にした途端、この剣が誘惑になりました。本当はそんなもの必要なかったのに、剣を手にしたときに剣を信じていくんです。この剣さえあれば自分たちのこの革命計画は成功していくだろうと、その剣に自分の信頼を寄せていくんです。それが誘惑だったんです。イエス様を信じるのではなく、剣を信じ始めました。でもそれはイエス様がされたことです。この剣を信じた弟子たち、結局どうなったか。剣さえあれば勝てると思っていたのに、いざイエス様が逮捕され裁判にかけられますと、弟子たちは途端に逃げ出した。少し前までは剣を振り回して、もう大丈夫だと思っていたのに、剣は何にも役に立たなかった。じゃあこの剣、どんな役目をしたんでしょう。剣を持った途端にイエス様を見失いました。その剣を手にして、実は弟子たちはイエス様を十字架に追いやったんです。イエス様を信じる信仰をなくしていって、剣という力を信じた結果、その剣がイエス様を十字架に追いやったんです。でもイエス様はそういう弟子たちのために祈りました。イエス様を見捨てていくということは知っています。誘惑にあって見捨てていく、裏切っていく、知っています。その誘惑に陥って完全に信仰をなくすのではなく、信仰を取り戻すことができるようにと祈っていたんです。私たちは手に何を持っているんでしょうか。私は剣など持ってません、イエス様だけを信じてますと言いながら何かを握ってんですよ。で、結局その自分が自信を持った、これさえあればというものを持って 私たちは実はイエス様を十字架に追いやってるかもしれない。誘惑だとも気がつかないで自慢げにそれを振り回している。しかしイエス様は全てを知っておられ、私たちのためにあらかじめこの汗が血の雫のように地に落ちるというくらい激しい祈りをしてくださっていた。私たちは眠り込んでしまうものでありますが、イエス様が先に立ってこの誘惑に打ち勝つ祈りをしてくださっていたことを覚えて感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたがこのオリーブ山で祈られたとき、どんな祈りをしてくださっていたのか。いよいよ切に祈られた、汗が血の雫のように地に落ちた。ああ、すごい祈りだったんだね。熱心な祈りだったんですね。なんとなくそんなふうに思っていました。石を投げて届くほどの距離に離れていた弟子たちでさえ、イエス様のこの叫び声、悲しむ声を聞いたとき、悲しみの果てに眠り込んでしまわなければならなかった。でもそれはすべて私たちのための祈りであったことを覚えて感謝します。私たちはこの弟子たちのように手に何かを持ってそれを自慢して、これさえあればとどこかで思っています。イエス様を信じますと口では言いながら別のものに信頼を寄せています。いつも誘惑にあっています。祈りなさいと言われても何が誘惑なのかさえわからないです。そんな私たちのために父なる神様から断ち切られるその悲しみをに向かっていかれた。そのようにして私たちは今救われているのだというあなたの恵みを覚えます。私たちはいつか愛するものを失う時がありますけれども、あなたが先にその悲しみを味わっていてくださった。その悲しみの向こう側にある恵みと希望を私たちに示そうとしておられる。主よ、お一人お一人の上にその恵みが見えますように、希望が見えてきますようにとお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。